じゃあまあ今回シリア戦最後、あ、シリア戦じゃない、カタール戦最後。
はい。
第1で引き分けて。
はい。
まあじゃあカタール戦の振り返りから軽くしますか。それで大会とかっていう流れにしましょうか。
うん、まあでも、まず冒頭に。
はい、冒頭に。
やっぱり我々は森保絶対宣言をした。
はい。
手前。でも絶対じゃなかったということはちょっと。断言をしなきゃいけないかなと。
なるほど。
理由はどこにあるのかなと。
原因ですね。はい。
いや、やっぱり。
はい。
しょうがないでしょ、この結果は。うん。本当に。
なるほど。まあ、情けない結果ではあるっていうのは間違いないですよね。
まあ、情けないというか、まあ、うん、その、いわゆる、森保監督が、いわゆる日本代表になるために、求めていた対応力というのが、
うん、
まあ、ほとんど、感じることができなかった。
うん。
というのが、やっぱこの大会の総括としては、
うん。
挙げられるし、
うん。
で、横内コーチが間違いなくこのチームの監督なわけだよ。
うん。
間違いなくね。
間違いなくね。
うん、森保さんは、オブザーバーとして、ただ見ている、
うん。オブザーバー。うんうんうん。
だからその役割関係はっきりしてるから、
うん、
チームとしては混乱はしていない。のね、
うん。そこが前提であると。
そう。
うん。
で、見た場合、じゃあどこに問題があるのかって、池田、どこに問題があったと思う？
だからそれは前回、ロクさんが言ってくれた、
うん、
その、やっぱり、彼らは、その、ずっと、欧州遠征だ、北米遠征、南米遠征と行きまくっていて、聞かない相手に対して国際経験積んできたんだけど、アジアに対しての経験っていうのが全くなかった。それは選手も、横内さんも、引いてくるアジア、また、アジアのああいう、まあ、レフリーも含めて、芝も含めて、なんかいろんな、アジアのやっぱり、まあ、俺思ってるんですけど、フランス代表だろうと、ドイツ代表だろうと、アジアに来たら、あいつらだってやっぱり苦労すると思うぜっていうのはあるわけですよ。
うん、
で、その対応力っていうのはやっぱり横内ジャパンっていう中ではなかったかなっていうのは、ありますかね。
なるほどね。
うん。
まあ、
で、それは森保ジャパンの方にはやっぱり二次予選見ててもあるなっていう気はしてます。
うん。でね、うん、攻撃の形が、やっぱり、まず、まあ僕は、どっちかっていうと守備をテーマに見ていて、
うん、
攻撃はどうせできないだろうと。
引き換えたらね。
あ、全くできないだろうと思ってたら全くできなかった。
うん。
もうとにかくサイドから放り込む。真ん中から崩せない。コンビネーションゼロ。
うん。
で、結局、ディフェンスラインの手前から強引に打ったやつが、
うん。
すべて3点入っただけ。
はい。
崩した得点なし。
はい。
崩された得点失点2点。
うん。
与えた PK による失点3点。
うん。
これでは最下位に沈むのは当たり前。
うん。
うん。で、しかも、なんだ修正点がなかった。
まあ、3試合の中での修正もできてこなかったと。
できてこなかったと。
うん。
だってもう攻撃に関しては話にならないし、
うん。
それでまあ、やっぱり、今回、一番、なんか、日本にとって、まあ、不運だったのは、VAR がことごとく、
うん。
コパアメリカと同じように、
うん。
審判団の、日本の審判団のように、
うん、
高いレベルの共有意識が、価値観の共有意識がないから、
そうですね、
運営がコパアメリカ同様、デタラメ。
うん。
つまり、やったことのないような人たちが今、突然やり出したわけじゃない。
うんうん。だから、日本みたいにちゃんと研修してから、みたいな、そういう感じじゃないもんね。
研修はしたんだろうけれども、もともとの審判のベースのレベルが多分高くない。
なるほどね。
だから、でも、そこも含めての戦いなんだよね。
うん。うん。うん。
で、結局、やっぱり、斉藤美月のタックルはペナルティーエリアでやらしちゃダメなんだよ。
うん。うん。うん。
やっぱ体全部使っていくから、うん、一歩間違えると、審判が勘違いしやすいプレーになるから。
うん。うん。うん。うん。
で、僕はなんか今動画見てないんだけれども、
うん。
結構見た人に言わせると、
うん。
まあ、VAR の判断の方が間違ってるんではないかと。
うんうんうんうん。
いう意見も結構。
まあ僕も動画見る限りはどう見ても相手のファールにしか見えなかったですけどね。
うん。
うんうんうん。
まあだから、まあそういうことがあったとしても、
うん、
やっぱりそれは受け入れないといけないところで、
うん、
まあだからもう一年、ね、J リーグが VAR を入れていればね、
うん、
また選手の経験値は 変わったと思うし、
うん、
そこら辺はまあ言ってもしょうがないんだけれども。
うん、あ僕ちょっと VR 対してね、一つあるんだけど、まず VR は、1個目の田中碧のレッドに関して言えば、あれは、
の VR についてね。
うん。ねえ、あれ、田中碧のレッドに関しては、基本的には主審がまず見逃していましたと。うん、ねえ、それで VAR の方で気づいて、審判にアプローチしましたと。
そうです。
そういう流れです。
で、ね、会場にはね、
うん。
でかく、
ノーレッドカード
です、ね。ノーレッドカード、VAR、ノーレッドカード、それに対して、うん、つまり審判が、レッドカードの対象になる、
うん。
プレイに対して、ノーレッドカード、で、それをチェッキングしてるって、
うん、
でかい、バックスタンドには出てたんですよ。
出てましたね、出てましたね。はい。
うん、で、それの結果、
はい。
あ、やっぱり、
レッドだったっていう。
言っちゃったと。
うん。
で、うん。
まあそう、で、それはまあ、スローで見たら、その、相手のアキレス腱に入ってる、足が。
危険な。
はい。ね、まあ、それは、まあ、大して正直、ボールに一回、勢いを殺されてて、ボールから行ってるだけだから、そんなに勢いはないから、はい、本当はそんなに危険ではないんだけれども、今、世界的に、うん、リーガなんかはもう完全に規定してるらしいんだけども、アキレス腱に足裏が入った場合は、もう一発レッドだっていうのは、これ世界の、もう中でだいぶ常識化していることであると。ね、それはやっぱ VR で、スローで、まあ、スローは、はっきり言って、ジャッジには影響しないってことにはなってるんだけれども、ただ、最終的にはスローでやっぱりどうしたって見るわけで、それは脳裏には影響するわけだから、なあその中で、まあ、足首に、入ってる、足裏が入ってるから、着地上下に言うとやっぱりレッドカードなんですよ。
で、U20 の時もあれ、レッド対象になってたから、
うん。
それはまあ、しょうがないな、ましてや1000年代だから、
うん。
厳しく取るっていうね。
そう、そういう審判だったらね。
うん、
ね。
だからそれはまあ、ちょっとでも、かわいそうだったよね。
不運だったなっていうところはもちろんあります。うん、ただ、斉藤美月の方に関しては、うん、あれは、いわゆる、オンフィールドレビューをしなかったんですね。PK、になって、で、VR 側から、今のは本当に PK なのかっていう疑惑を、VR レフリーがかけましたと。
なるほど。
で、その疑惑をかけたんだけれども、審判は VR のそのサジェスチョンを無視して、オンフィールドレビューをしないで、そのまま PK にしたわけです。
なるほど。
で、つまり、どういうことかっていうと、これは、あの審判やっぱりすごい杓子定規の審判なんですよ。
うん。
ねえ、FIFA の通達で、FIFA の通達っていうか、基本的には、はい、世界的に、オンフィールドレビューは、3試合に1回ぐらい行われるのが、理想的であるという、そういう、まあ、いうふうに、VR を導入するとき、そういうのを出してるんですよ。回数的には、頻度的には3試合に1回ぐらいがオンフィールドレビューが出る。
全くナンセンスな。
そう、ナンセンスなんだけど、それぐらいであると。いう、そういう中で、彼は杓子定規にやって、1試合で2回オンフィールドレビューをすることに、非常に抵抗があったんだと思います。だから見ずに僕は判断したんだろうなっていうのは、これは審判心理として当然ながらあるなと。
まあ、コパアメリカの決勝の審判と同じ心理状況かもわかんないな。
まあ、そうですね。そういうことかもしれないですね。
あれは確認した上でも反対のジャッジを下したけど、
うんうん。
わかりました。
はい。まあ、そういうのはあったと思います。うん、なんか審判の人の、その、記事、審判専門に、タグマで書いてる石井さんって人はいるんだけど、
はい、
まあ、その人の記事読んでると
、まあ、フットボールウィーク時育ちですよ。
そうそうそうそう。あのね、カルベチルドレンですよね。
そう、カルベチルドレン、カベチル。
はい、カベチル、そう。まあ、それ読んでると、多分そこに、まあ、僕が今思ったことはそんなにずれてないんじゃないかなって思いましたよね、彼も。
なるほどね。
うん。
かわいそうだ、選手が。それじゃあ。
いや、だからかわいそうで、ルールに振り回されてるっていう部分はちょっとあったと思うんですね、審判側がね。
で、その影響をもろに受けたのが、まあ日本チーム。日本も言える。
はい。
うん、まあそこも含めての。
まあ、ただね、そう、それは、あえてジャッジミス、じゃあ、試合内容が良かったのかっていうとそうでもないわけだから。
はい、
うん。そう、だからなんか、まあ、うん、敗因の一つの要素ではあるけど、
まあね、
それ以外もっとやり終わったんじゃないの、
まあね カタール戦はピッチで見ていて、すごくこう、よく分かったのは、これは後で写真を上げるけれども、
はい、
完全に、あの、カタール戦で、あの、このチームは、森保監督から、横内コーチが、ヘゲモニーを握るようになった試合だね。
ほうほうほうほうほう。
つまりそれまでは、やっぱりこう、一応、森保監督を立てていたんだけども、やっぱりベンチでのやりとり、等々を見ていると、だんだんだんだん横内さんの存在感が大きくなって、まあ、最後のセットプレーの時には、もう、ライン際まで横内さんが出てきて選手に大きな声出して指示をしていたと。今までそういうことは試合中なかったんだよ。
横内さんがもう、つまり試合を増すごとにそれは増えてった感じだよね、横打ち
で
も、ね。
そうそうそう。うんうん、それに対する、まあ、こっちから見ると、こう、依存度っていうのか、
打ち
合わせの回数が、非常に増えてった。
うん、
森保さんが何かをこう、横打ちさんに追いかける。はいはいはい、横打ちさんが答える。そのうち、だからね、ハーフタイムの時も、選手が出てくるのを、こう、森保さんは一人一人迎え入れたんだけども、多分ね、目を合わせるやつは半分もいなかった。
お
ー。森保さんと。
へぇ
ー。だからそこら辺で、こう、例えば小川なんか全然目合わせない。
あー。なるほどね。
それはまあ、そのチームの中での自分の立ち位置っていうのを小川は敏感に感じているし、例えば田中碧とか立った、田中碧じゃなくて田中翔太とか、翔太、あ、そう、
田中翔太。翔太、
翔太。翔太、
翔太。
田中翔太とか、あの、タスタ君は、ちゃんとしっかり目線を合わせて、こう、
なるほどね。
っていうか、だからそこら辺でもやっぱりこう、チーム横打ちなんだなみたいなね。これは常々みんな池田君も言ってたけどさ。で、そのチーム横打ちの横打ちさん本人が、もう試合終了間際には全面に出てきたと。そんな感じ。例えば、ほら、タイ代表の、やっぱりタイのヘッドコーチと、西野さんの関係も、あの、西野さんが、こう、上に立って、細かい指示は全部そのタイのね、タイ語でコーチが、ピッチサイドでこう、やっているんだけれども、
はいはい
は
い、
ここはうまくこう、バランスは取れてるわけですよ。
うんうんうんうん、
コーチはコーチ以上のことはしないって。ところが、もう今の、森保横打ち体制見ていると、この、もうなんか選手のパフォーマンスの低さに、もう横内さんも、まあ堪忍袋の尾が切れたのか、こらえきれなくなったのか、一つの役割、周りを超えてしまっていたっていうのが僕は一つカタール戦で一番大きな。
なるほどね。僕はね、それはそう、ロックさんが見たものを僕を解釈を加えると、僕はその森保さんの性格を考えると、その、横内さんが、その、領域を超えていったんではなくて、森保さんが、これはお前のジャパンであると。もう俺に気を使わず、もっとお前が監督としてやれっていうふうに、流したんじゃないかなって思うけど。
だってね、スープ入れ替わってんだよ。
うんうんうんうん。
二人のね、前後のこう入れ替わりがね、
うんうんうん。
舞台役者みたいなさ。
うんうんうんうん。
あの、横内さんが、引くとスッて森保さんが出てくる。森保さんと引くとスッて横内さんが出てくるって、これ、二人がピッチに並ぶことはないんだよ。
そうだそう、まあ二人いちゃいけないんですもんね、あそこはね。ま
あそうだね。
うん。
ただ一応、監督、コーチは、あの、そんな、あの、いちゃいけないってことはないでしょ。タイなんか、しょっちゅうあの、コーチが出てきて、西野さんの人で怒鳴ってたからさ。まあ本来いけないのかもわかんないんだけど、
ね。二人同時はダメなんじゃなかったっけな。なんかまあ、ちょっといる分ぐらいは怒らないと思うんだけど。
まあ、それと、あとね、やっぱりね、集合写真の時もね、
うん。
ぞって声をかけて、
うん。
集合終わった後に声出したの、小川だけ。
ああ、なるほど。
小川だけ。写真見ると小川だけ吠えてんだよ。
へえ。
まあ、吠えたなりのね、結果は彼出したけど。
まあ、改めて、じゃあ、この3試合の方は振り返り、大会総括としてはどうですか？何が収穫だったのか。そこがまあポイントかなと思うんですけど。
まあ結局この23人の、 生き残りのテストだったけど、
うん、
なんかこう、生き残る人たちは結構、そうだね、これでかなりこう、加点をもらった選手は多いんじゃないかなっていうのが、
うん、
まあ、正直言っての感、あれだね、
残
念ながら。もうちょっとディフェンスラインで、だから一番期待してた、青くんが赤になっちゃって、
うん、
ちょっとがっかりだったよね。そこが見切れなかった。
まあ、ね。だから、うん、田中碧の、もしかしたらこのレッドカードの消化が、五輪本大会に響くんじゃないかっていう話も出ていて、ねえ、そうなると、うんうん、田中碧がメンバーに選ばれる可能性、非常に低くなってしまうわけですよ。
なるほどね。
そう、だから現状、
つながっちゃうの？
つながっちゃう可能性あるみたいです。まだわかんないそ
う
です。同一レベルの大会で消化するというのが FIFA の規定であるんで、となると、うん、
親善試合じゃダメなんだ。
親善試合では、わかんないです。なんかいろいろこれでもね、うさんくさくて FIFA の方が、うん、なんか日本サッカー協会の態度とか、うん、なんかそういう、その、何、ネゴシエーションで、メッシなんかは過去に親善試合でも、
うん、あ
の、
消化
されたことがあったっていうのもあるので、これはかなりその政治力が問われるところかもしれません。
なるほどね。じゃあ大丈夫じゃん。
まあ、まあね、開催国だから大丈夫だとは思います。
思います。思いたい。
思いたい。うん。
だからまあ、で、意外と期待していた大阪の守備範囲がちょっと狭すぎないかと。
うん、まあ、それはちょっと気になるね。
それはあれだけ日本がポゼッションして前がかりいるんだったら、
うんうん、
もうちょっと立ち位置が前の方でないと、
うん、
ちょっといけなかったんではないのかなという、そこら辺の、それはもう、ある意味で言うと、キーパーコーチの、
うん、
一つの役割でもあるし、
うん、
じゃあ、横浜マリノスとか大分の J リーグの戦い方をどこまで参考にしてフィードバックさせてんのかなっていうことをアジアで戦った時にね。
なるね。
うん、だそういうところも含めると、僕はなんか選手プラスこのスタッフの、
うん、
あの、総合力においては、
うん、
この失敗したのは選手だけではなくて、
うん、
横内コーチ以下、うん同じっつ。
なるほど。
言わざるを得ないよね。
総合的に失敗していると。
そうそうそう。
うんうんうん、なるほどね。
だからやっぱりアジアの戦い方。
うん。
コーチなんかずっとね。
うん。
知っていたのにね。
うん。そうですね。
うんで、本当にスカウティングちゃんとしてたのっていうような。
うん。
あの、選手個々の相手の特徴を掴み切れていれば、うん防げた失点だと思うんだよね。
うん、うん。一応ね、なんか、ミックスで、1試合目、2試合目しか僕はミックス行ってないけど、まあ、相手の特徴を考えて対策は立てていたみたいな話は出てましたけどね。うん。だから、どこまでそれが具体的だったのかっていうのはちょっとわからんですが。まあ、しかも立てていても結局、結果として立てられていないのとほとんど同じような状況になってるから、まあ、なんとも言えないところではありますが。僕はね、具体名を出していくと、ロクさんとはちょっと意見が分かれるかもしれないんだけど、僕は今回でやっぱ残れる可能性、が出たのは3人だけだと思ってて、この
23人。はい。3人いれば大収穫だよ。
3人は残ると思ってます、本大会に。
はい。
誰
でしょう
大迫、橋岡。
大迫、橋岡、はい。
そして杉岡。この3人だと思います。
なるほど。
うん。
杉岡君が昨日の試合の途中から杉岡し始めましたね。
そうですね。
かけて縦来るようになりましたね。
うん、もうね、一人少ないからね。
全然なぜそれやらねえんだよって感じだった。
はい、一人少なくなってね、追い込まれないとなかなかそれができなくて、まあ彼はそれでも、本当はね、僕もミックスで、やっぱ後半のあのが君のプレーだから、あれをもっと90分が出せないとダメなんじゃないのっていうのは聞きたかったですけどね、そういうふうに。
はい。でもちょっと ね、時間の余裕がなかったんで、ね。
そう、私はちょっと時間の余裕がなくてね。で、まあ、良かったのは、その、あれ、じゃあ杉岡がゴリゴリって言った時に、信頼して、まあ中の枚数が足りなくなって、これ中、クロス上げても誰もいないんじゃないかなって思った時に、ちゃんと斉藤美月が中に、でクロス待ってたんですよね。あの辺はこうすごいね、湘南の、なんだろう、こう信頼関係が、あの、生んでたなと思って、あれは結構意外と、
うん、見てるんだよね、多分ね。
そうそう。で、杉岡が突破できるの知ってるから、斉藤美月は。なんだかんだで。 あそこの信頼関係、ね、しかも、まあ俺結構あわやだったと思うよ、あれ。もうちょっとずれてればゴールになったし。
なんかさ、僕は覗いてて、
うん、
多分僕の視野の片隅に、
うん、
杉岡がメシノにボール預けて、
うん、
裏に回った、
うんうんうん、
そこでメシノからボールもらえばフリーになれた、
うんうん、
展開があったのに、
あったあった
メシノをあえて、
うん、
杉岡をダミーに使って自分が中に入って最後ボールロストされてる、
うん、
でその後、うん、杉岡はジタンタ踏んでたんじゃなかったと、
うん、
ね、
うん、怒ったね、
うん、そうだよね、うん、で今度はメシノを覗いてたらメシノが杉岡の方に見て謝ってた、
うんうんうんうん、
だからそこでやっぱこうなんていうのかな、杉岡はもっと言ってほしかったなと、
うんうん、それはあります
ね、あそこで要求を、
うん、ね、まあメシノもね、まあメシノの積極的な失敗で、ただ、それは称賛できなくて、まあ、トライしたらやっぱ成功させろなんですよね。
うん、
で、成功したら褒めるけど、失敗したらやっぱそれは叩かれるべきであるっていうのは、まあ。
だから、飯野くんがある意味使われたんだけど、結局自分のプレースタイルを繰り返しているだけだから、
うん、
相手に全部対応されてしまうというね。
まあ、中島翔也かっていうのは本当その通りだよね。
自分を、こう、一つ餌にして、
うん、
スペースをね、だからそれは杉岡はそれやったわけじゃない。
うん、
だったらそこを出せよと。
うんうん、
つまりサッカーっていうのはさ、
うん、
人とのコミュニケーション、
うん、
パスによるコミュニケーションとってなんぼの話なのに、
間違いない、うん、
やっぱりこうガンバ育ちだな、みたいなね。感じはするよね。
うんうんうんうん。良くも悪くもね。
良くも悪くも。
うん。うん、日本人に足りないものかもしれないけど。
西野君も、確かに西野君はね、前向いて仕掛けようっていうか、
うん、
中東勢と同じメンタルを感じるけど、
うんうんうんうん、
ちょっとこれ、どうかなっていう感じにはなってるだろうね。
だからさ、俺すごい、やっぱりこのアジアの大会で気になるんだけどさ、まあよくアジア、中東勢とか、あとはアフリカ勢のチームで多いんだけどさ、日本人ってさ、うん、選手がさ、西野がドリブルしたらさ、それをドリブルしてる近くはあんまり追い越そうとしないじゃない。これ日本のすごい特徴なんだけど、でもアフリカ人とか中東勢って結構味方のドリブル邪魔するぐらい追い越して、それこそサウジ戦で取られた失点って、ドリブルしてたやつじゃなくて後ろから追い越してきたやつがシュート決めてんだよね。で、ああいう連動性って日本は絶対ない。それはどうなのかなって俺は思ってる。まあそろそろ長くなってきたからまとめに入りましょうか。
そうですね。
うん。まあ、アピールになった選手は僕はその3人かな。
まあ、まあ、まあ、橋岡は硬いね。
うん。
大阪も硬い。
大阪も硬い。
うん。で、まあ、やっぱり3戦目で杉岡が、
うん。
やっぱりやっと杉岡らしさを、
うんうんうん。
まあ、一皮向けて。
看板でね、見せました、ね、
うん。まあ、僕も、あとまあ、相馬くんかな。
うんうんうん、ただね、相馬はね、うん、やっぱりちょっと他のポジションとの争いで厳しいかなと思います。
まあね、うん、やっぱ守備に関してはやっぱりちょっと。
そう、もう何あったから、
はい、うん。
やっぱ他との争いになると多分菅原くんとか入ってくるとちょっと厳しいだろうなと、うん。
で、やっぱりあとはまあ小川光輝が、
うん、
一歩ちょっと抜けたかなと。
うんうんうん。まあ上田よりかは確実にアピールしましたね。
上田くんがほら、ねえ、
うん、
どうしちゃったんだろうね。ボール拾いやってたから。
ちょっと、今、トンネルに入ってる気がします。
ねえ、元気ないもん、ボール拾いやってる時も。
ねえ。テレビでもそのシーンが抜かれてて、今、すごいそれが話題になってますよ。
あ、
ウォーミングアップで、上田綺世が全くやる気ないっていうのが抜かれちゃって。めちゃめちゃ、ツイッターで今、話題になってます。
いやー、ねえ、ちょっと、一番ちょっと期待値が高かっただけにね。
うん。うん。奥さん、今後はこれはどう見ればいいですか？次はまあ3月ってことですが。
なんか3月は、だから僕は前から言ってるんだけど、この大会前から言ってるんだけど、
うん、
3月の国際、マッチデーの期間中に五輪の親善試合が組まれるけれども、うん、まあ、マッチデーの時に海外組を呼べるわけだから、
うん、
それをフル代表じゃなくて、五輪代表の方に、
うん、
まあ、世代交代ってことも含めて、そっちで使ってほしいなと。
うんうんうん、
久保とか、堂安も、
うんうんうん。
いわゆるもう、はっきり言って3月の親善試合が、
うん、
あの、亀岡と博多の森でやる親善試合が、
うん、
いわゆるベストの、
うん、
限りなくベストに近い、あの、もうテストの、チョイスの時間は大会これでおしまいで、あとは3月は本格的な、
うん、
あの、ベストに近いチームを作って上げていかないと、
うん、
ちょっとやばいんじゃないかなっていうか、だから3月をどういう体制であの2試合を組むのかっていうのは注目したい。
なるほど。
うん。なんか今さ、
うん、
逆にもう五輪代表を横内監督に格上げするみたいなさ、
うんうん、
噂が出てるんだよね。
うんうんうんうん。
つまり、1月にこの後、
うん、
技術委員会で森保監督と、
うん、
多分、いつかさん人に何か話し合われる予定なのよね、
うん、
この大会の総括ってことで、
うん。
で、そこで、どういうチームを今後、3月まで活動がないわけじゃないですか。で、この現状のまま行くとは考えられない。
うん、
ね、結果が出なかった以上。
うん。
そうすると、じゃあ、技術委員会がどういう判断を下すのかっていうところも注目した方がいいね。
なるほど。
うん。でも完璧に、じゃあ、横内さんを、
うん。
しちゃうと、うん、個人代表の監督にしちゃうと、
うん。
逆に言うと、今度は海外組や森保さんも話さないかも。
うん。そうですね。
そういう、影山さんと森山さんの、森保さんの、まあ、力関係もあったけど、過去。結局またそう、うん、同じことが繰り返されちゃうから。
はいはいはいはいはい、はい。
じゃあ、森保全権監督で、これまで、もう横内さんじゃなくて、自治体も森保監督が、基本的に全部じゃあ、やるのか、
うん。
そこら辺のこう、どうすんだろう、イマジナリーラインっていうかさ、曖昧、曖昧じゃない、早いんですよ、これって。
うんうんうん。
その曖昧さをのまま3月は迎えられないぞということが、
うん、
やっぱ今回のこうチーム作りの失敗、
うん、
失敗なんだよ、これ、チーム作りの。
うん。
あるっていうと、あの、結果が出なかったっていうのは兼任監督の失敗だよね、これは。
うん。うんうんうん、
でもこれはやっぱ兼任監督である以上仕方のないことであって、
うん、
でも同じことはもう繰り返されない。繰り返してはいけない、
うんうん。
じゃあその時に3月はどうするのかというのが、技術委員会が出さなければいけない結論だよね。
うんうんうんうん。
うん。
まあ俺はでもなんか、正直、このまま行ってほしいというか、ブレないで、なんか、プラン通りですぐらいの感じで行ってもらった方がいいかなって思ってるけど。
確かにね、横内さんを切ったら森保さん辞めると思う。間違いなく。
そうですよね。
うん。やっぱ横内、やっぱ、ちょっとしどいことないわ。
ちょっとね。
ちょっとコーチ変えるよって、新しく入った新潟のコーチを昇格させるみたいなね、
うんうん、
そういう人事を技術委員会がやったとしたら、
うん、
これはまあ森保さん多分身を引くと思うよ。
なるほどね。
うん。だから非常に結構難しいんだよ、多分。
いや、と思いますよ。僕はそのもうブレずに日本サッカー協会は貫いてほしいなと。五輪までは。
いや、だからね、それはね、田島会長、設置とか技術委員長が、
うんうん、
まあ、どこまで守れるかってことだよね。彼らが守ろうとするのかっていうこととも関わってくるよね。
そうですね。
うん。
はい、
どうも。田島さんはさ、技術委員会に全部投げちゃってるわけだから。
どうなんですか、田島さんは、日和見的なところはないですか。
いや、だから、日和見っていう言葉を、ポジティブに捉えるならば、
うん、
そういう資質を持ってない人は会長にはなれないでしょ。
まあ、なるほどね。世論をどこまで、こう、この今、彼が言ってきたジャパンズウェイっていうのにどこまでこう、それを守れるか、世論に対して。っていうところが今問われてる気がするけど。
残念ながら、関塚さんも森保さんも、
うん、
発信力ある方じゃないから、
そうですね。
うん、そこら辺がすごく、森保さんがあのキャラクターであれば、本来技術委員長は、
うん、
もっとこう、信力のある人が、
確かに。
やった方がいいと思うんだけど、関塚さんって、 まあ、そういうタイプのね、監督自体もそうだけども、うん、あんまり言葉で、人を動かすっていうタイプの人じゃないと思うんだよね。
確かに、その通りだ。
まあ、だから結構、初めて迎えた試練みたいな。
うんうんうんうん、うん。
ある意味で言うと、これが予想外に、この試練が、オリンピックチームを強くする可能性はあるんだよ。
なるほど。
チームのあり方としてね。
うんうんうん、うん。
で、やっぱ、こたつライターの人たちが、ここぞとばかりこう、
うん、
こたつから批判してるわけでしょ、多分。
うん、まあ、そうなのかな。元川さんが思いっきり、兼任の、つけが出た。
ね、最え
元川さんが、兼任のつけが出たと思いっきり、こう書いてましたよ。
元川さんの不安が、それを読んで、言ってました、
はいう
ん。
は
い。いつから元川はこたつライターになったんだって叫んでました。
一回、ロクダスで元川さんを。
批判してる元川さんが、現場に来ないでチームを批判するという。
うん。
っていうふうに、おっしゃってました。
はい、まあ、ロクダスで一回元川さんと討論してもいいかもしれませんね。
いや、それは池田君にお任せしますよ。僕は出ませんから。
わかりました。じゃあ、今回はこんなところで。
はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。